小さこべ。
一。しげじは川越へ出仕事に行っていたので、その火事のことを知ったのは翌日の夕方であった。当日の晩にもちょっと耳にした。川越港、松平直厚が在城なので、江戸屋敷から急報があったのだろう。かなり大きく焼けているという話だった。江戸で育った人間は火事には慣れているし、まだ9月になったばかりなので、格別気にも留めなかった。9月の火事じゃ大したことはねえ、と小吉が言った。もっとも、俺の留守に、大きな火事があるはずはねえんだ。一緒に連れてきた三人の中で、20歳になる小吉は、火事吉違いと言われていた。彼も、大留めの子飼いの弟子であるが、13歳の時分から火事が好きで、半鐘の音を聞くとすぐに飛び出してゆく。大留めの店は神田の岩井町にあるが、遠近にお構いなしで、一度は千住大橋の向こうまで飛んで行き、あくる日の9時頃に帰ったことがあった。火事があれば大工は儲かる。火事は大工の守り神だ。などと言って、親方の留め蔵に殴られたこともあった。その翌日の昼過ぎ、ちょうど弁当を食べ終わったところへ、18になる黒が飛び込んできた。本名は黒助であるし、別に色が黒いわけではないが、初めから黒と呼ばれている。彼は乗り継ぎの早かごで来たのだそうで、
若棟梁にすぐ帰ってもらいたい、
と助次郎の伝言を告げた。
仕事半ばに帰れるか、
と茂次は言った。
一体何の用だ？
黒は言葉を濁した。しげじは父の留め蔵の名代で来ている。この土地の初音という料理茶屋の不審で、大留めが一切を受け負った。左官、屋根屋、建具屋なども江戸から呼んだし、他に土地の職人や追い回しを14、15人使っている。しげじの連れてきた三人のうち、第六は31歳になり、しげじの後見のような立場にいるが、これだけの仕事を第六に押し付けて帰るわけにはいかない。一体何の用だと聞き直そうとして、しげじはふと昨日の火事のことを思い出した。
おい！
としげじが言った。
うちが焼けでもしたのか？
黒は曖昧にうなずいた。
うちが焼けたのか？
と茂次は声を高くした。
親父やお袋は無事か？
黒は黙って頭を垂れた。茂次は青くなって第六を見た。第六が立ってきた。
黒、
と第六が言った。
どうしたんだ？棟梁やおかみさんは無事なんだろう？
すると、黒が泣き出した。しげじが飛びかかろうとし、第六が危なく抱き止めた。黒は腕で顔を覆い、子供のように声を上げて泣き出した。秋の真昼の静かな不審場に響く黒の泣き声は、そのまま事の重大さを示すようで、みんな激しく圧倒され、すぐには身動きをするものもなかった。
小吉、若棟梁を頼むぞ。
と大六が穏やかに言った。
黒、こっちへ来い。
大六は黒を脇の方へ連れて行った。茂次は木小屋の前の材木に腰をかけた。彼の角張ったたくましい顔は放心したように力を。